聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第6章12節から19節まで。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。それはイエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダである。イエスは彼らと一緒に山を降りて平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムから、またティルスやシドンの海岸地方からイエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人々も癒していただいた。群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力が出てすべての人の病気を癒していたからである。以上です。この朝は今朗読いたしましたルカによる福音書第6章12節から19節の御言葉にご一緒に耳を傾けたいと思います。主イエスのガリラヤ宣教の場面を描く部分を続いて読んでいます。前回まで学びました5章の17節から6章11節には、主イエスとファリサイ派立法学者との論争の記事が記されていました。そこには5つの衝突の記事が並べられていたわけです。そしてこのファリサイ派立法学者との論争によって、古いものと新しいものの区別というものが明らかにされました。5章36節で主イエスは、誰も新しい服から布切れを破り取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合わないだろうと言われました。また37節以下で、誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければならないと言われました。イエス・キリストによる新しいものとそれ以前の古いものとが厳密に区別されました。イエス・キリストの新しさが強調されたわけです。ファリサイ派立法学者はその古いものの代表であり、その指導者たちでありました。彼らは新しい神の民の指導者には適していません。では新しいものに適する神の国の指導者とは誰なのか。主イエスはここでその指導者として12人を選抜されるのです。十二使徒の選定はそれゆえ非常に重大なことでありました。そのため主イエスは6章の12節にあるように、祈るために山に行き、そこで夜を明かされました。聖書によれば山というのは神様との出会いの場所であります。出エジプトの後、モーセは一人でシナイ山に登り、そこで神の言葉を与えられました。聖書によれば山は祈りと天からの啓示の場であるとも言えます。それゆえ主イエスも重要な祈りの場として山を選ばれています。山で祈り、山で人たちを選んだということは、使徒の選びが 神の選びであるということを示していると言えるでしょう。このルカによる福音書が特に強調していることは、主イエスの宣教は祈りの生活とともにあったということです。いくつかの聖書箇所がそのことを物語っていると言えるでしょう。主は洗礼を受けられた際に祈られました。また大勢の群衆が集まってきた、いわば人気絶頂の時に人里離れたところに退いて祈られました。9章18節にもイエスが一人で祈っておられた時とあります。同じ章の28節にはイエスはペトロ、ヨハネ、およびヤコブを連れて祈るために山に登られたとあります。さらに11章1節にもイエスはあるところで祈っておられたと記します。ルカによる福音書が強調しますように、主イエスの宣教は祈りの生活とともにありました。とりわけ重要な決断を下すときや新しい歩みに踏み出すに際して一人で祈られました。そして今回十二使徒の選定という重大な決断にあたって誰もいない山に行かれました。そして夜を徹して祈られたのです。主イエスにとって祈りは父なる神との親密な交わりの時でありました。一方通行の祈りではありません。心を開いた神様との交わりでした。その中で神の御旨を確信して新しい歩みに踏み出していかれるのです。朝が来た時、メシエスは弟子たちを呼び寄せられました。そして大勢の弟子たちの中から12人を選んで使徒と名付けられました。この記述からも分かりますように、十二使徒というのは他の弟子たちとははっきりと区別されていました。主イエスは数多い弟子たちの中から12人を選び、これを使徒とされたのです。これは何よりも主イエスの選び、そして神の選びでありました。そしてこの選びは使徒という務めのための選びでした。神の業、神の働きを担うという、その務めのために彼らは選ばれたのです。使徒というのは使わされるもの、派遣されるものという意味です。ということは派遣するもの、使わすものがいるわけです。派遣する者がその人に全権を与えて代理として使わす。そのようにして使わされる人が使徒であると言えます。それゆえ主イエスと主イエスの使徒とは、主イエスから与えられた全権を受けて、主イエスの技に携わる者のことです。そのために主は、この選んだ12人を、まず御そば近くに置かれました。いつも近くに置いて彼らを訓練されます。実際に彼らが本格的にキリストの使徒として活躍するようになるのは復活の使徒であった後です。復活の主から宣教の使命を委託された後です。主はその時を見据えてここで12人を選ばれました。彼らを一番近くに置いて、そして共に歩まれました。そのすべてが将来実を結ぶことになります。彼らはまさにキリストの証人として歩むようになるのです。人が12人であったということにも大きな意味があります。12という数字はイスラエルの部族の数であり、 またイスラエルにとって12というのは神聖な数だというふうに言われます。神の民の歴史は神様がアブラハムを選んだことに始まると言えますけれども、アブラハムの孫にあたるのがヤコブで、彼は神様からイスラエルという名を与えられました。そのヤコブから生まれた子供たちがイスラエルの十二部族のもといとなります。その意味でヤコブの息子たちは古い神の民の代表であると言えます。この息子たちから神の民が増え広がっていく。そして主イエスがここで選び出した十二弟子は古い神の民ではなく新しい神の民の代表となります。主イエスは最後の晩餐の席上で十二弟子に対してこう言われました。あなた方は私が種々の試練にあったとき、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。だから私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で、私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。主イエスは十二弟子に対して、あなた方に支配権を委ねる。私の国で王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになると言われました。彼らは新しい神の民の代表となるのです。支配者となるのです。そして彼らの働きを通してイエス・キリストの新しい神の民の共同体が形作られることになります。このように十二弟子はイスラエル十二部族のもといであるヤコブの息子たちと重なるのですけれども、主イエスはここで十二部族の代表を選んだのではありませんでした。十二弟子は部族を度外視して選ばれています。それは兄弟が二組含まれているということからもすぐにわかります。旧約時代の神の民にとって血族と家系というのは決定的に重要でした。自分がどの部族に属している、どういう家系のものであるかということ、それが自分が本当に神の民であるか否かに関わってくる重大事項でありました。しかし新約の民にとってはそうではありません。旧約の神にとっては十二部族で、旧約の民にとっては十二部族であることが決定的に重要でした。けれども十二弟子、十二使徒は同じように神の民のもといではありますけれども、もはや血族による十二部族の代表ではありません。血統や家系による民が新約の神の民ではありません。新約の神の民は霊的な共同体なのです。使徒パウロはガラテヤの信徒への手紙6章でこう述べました。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。このような原理に従って生きていく人の上に、つまり神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるように。旧約のイスラエルにとって、割礼の有無は決定的に重要なことでした。しかしパウロは、イエス・キリストによる新しい神の民にとって、割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることだと言っています。そしてパウロはここで、新しい民のことを神のイスラエルと呼んでいます。肉によるイスラエルではなく、霊による神のイスラエル。それが新しい神の民です。それがイエス・キリストの教会なのです。 その新しい神の民であるキリストの教会を立て上げるために選ばれたのが、この十二使徒でありました。肉のイスラエルを超えた、霊のイスラエルとしての霊的共同体のもといとして、彼らは主イエスによって選ばれたのです。その十二使徒のリストが14節から16節にあります。十二使徒のリストというのは、新約聖書の中に4箇所出てくるわけですけれども、そのいずれのリストにおいても筆頭に挙げられているのがペトロです。彼が十二使徒の中でリーダーとして選ばれていたということがわかります。そのペトロの兄弟が次に挙げられているアンデレです。アンデレについてヨハネ福音書にはですね、少し記述があります。それによりますと、アンデレは元は洗礼者ヨハネの弟子でありました。しかしある時主イエスに出会い、心を奪われ、そして主イエスのことを兄弟のシモンに告げた。シモンをシュエスに紹介したわけです。こうしてシモン・ペトロがシュエスの弟子になりました。つまりアンデレの大きな功績はですね、兄弟シモンを主に出会わせたということにありました。続くヤコブとヨハネは十二弟子の中のもう一組の兄弟、ゼベダイの子たちでした。そして以上4人はいずれも漁師であったと聖書は教えます。そしてこの4人が弟子に召された出来事は5章の最初の部分に記されています。続くフィリポとバルトロマイについては詳しいことは分かりません。その次のマタイ、これは5章27節以下に出てきた徴税人レビのことです。彼は徴税人でしたけれども、主に召されて使徒となりました。次のトマスも、ヨハネによる福音書には何度か出てきますが、それ以外にはあまり出てきません。疑い深いトマスとして知られている人物です。次のアルファイの子ヤコブ、彼もほとんど福音書には出てきません。次が熱心党と呼ばれたシモン。熱心党というのは、ユダヤの国粋主義者、過激派でありました。神様以外の支配を認めない。とりわけローマ帝国の支配と、それに対する追随者たちを打倒するために立ち上がったゲリラ戦の闘士たちのことです。暴力による戦いを正当化する、まさに過激派でありました。そのシモンは、熱心党の出身であったわけです。その次がヤコブの子ユダです。マタイとマルコのリストにはこの名前がなく、タダイが入っていますので、おそらく同一人物だと思われます。彼についても詳しいことはわかりません。そして最後がイスカリオテのユダです。彼については、後に裏切り者になったという修飾がついています。つまり、初めから裏切り者であったわけではないということですね。他の11人と同じように、主イエスが選び、愛した人でありました。しかし彼はその主を裏切ることになります。イスカリオテのユダは、裏切り者として知られています。しかし裏切りというのはユダだけの問題ではありません。最後の晩餐の際、主イエスは弟子たちに対してこう言われました。あなた方のうち一人が私を裏切ろうとしている。それを聞いたとき弟子たちはどう言ったのか。 彼らは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことではというふうに代わる代わるに言いました。主よ、まさか私のことでは。つまり裏切りはですね、すべての弟子たちにとってこれは人事ではなかったということです。彼らは自分が裏切るのではないかという不安を抱えていました。主よ、まさか私のことではと代わる代わるに言った。裏切りかねない要素が自分のうちにあるということを知っていました。そして自分が裏切るということを恐れたのです。またこれは弟子たちだけの問題ではありません。それは私たちの問題でもあります。主に対する裏切りは私たちにとっても人事ではありません。裏切りかねない要素を私たちもまた抱えているのではないでしょうか。それゆえに自分を過信せずに主を裏切っていないだろうかという自己吟味が求められるのです。イスカリオテのユダをどう理解するかというのは大変難しい問題がありますけれども、私たちは何よりも自分に対する警告としてユダのことを心に留めておくということが大切です。以上がこの12人の使徒と呼ばれた者たちのリストです。で、このリストから大きく2つのことに気づかされます。第一は、この12人はごく普通の人々であったということです。そのほとんどがガリラヤ地方出身で、さほど教育を受けていない人々でありました。主イエスはごく普通の人々を教会の土台として選ばれました。選ばれた人たちはいわゆるエリートではなく、あるいは傑出した才能の持ち主でもありませんでした。ふさわしい賜物があったから選ばれたのではありません。目立つのは弱さと賭けばかりです。しかしそうしたものが選ばれて、その働きの中でむしろ必要な賜物が与えられていきました。この十二使徒の集団は教会の原型、教会の原点だということもできるでしょう。イエス様は普通の人を選ばれました。それは教会が人間の力に頼らないところであるということを証ししています。傑出した才能を持つ人ばかりが選ばれていたならばどうでしょうか。その人間の力に頼ることにならないでしょうか。しかし普通の人が選ばれたことによって、教会は人の知恵や力によらずに神の力によるところであるということが明らかにされるのです。教会は人間に依存するところになってはならないのです。十二使徒のリストからわかる第二のことは、メンバーが極めて多様であるということです。職業も多様です。性格も多様です。考え方も多様です。徴税人というのは、これはローマ帝国の手先でありました。一方の熱心党は、ローマ帝国を憎み、ローマ帝国の支配に組みする者を、暴力を使ってでも滅ぼそうとする、そういうもののグループにいた人でありました。主イエスの弟子になった時点で、彼らはそれまでの生き方を捨てたとはいえ、本来は全く相入れない者たちの集団でした。そういう人たちをあえて、主イエスは十二使徒に召されたのです。十二使徒は教会の原型です。つまり教会もまた、本来は全く 相入れない者たちが主によって召されて集められたところです。12人の共通点は、主イエスを主人とし、その主によって召されたということだけです。私たちも同じです。私たちも人間的な、この世的な共通点があって、だからここに集められているのではありません。私たちの一致の基礎は、ただイエス・キリストにある。イエス・キリストによって召されたという点にあります。イエス・キリストの召集によって生まれ、それゆえに与えられている交わり、それが教会です。一人一人がイエス様に見出されて、イエス様のものとされて、イエス様に仕えるものとされた。そのような者たちの交わりが教会なのです。ですからイエス・キリスト以外の点に一致の基礎を見出そうとしてはなりません。教会の一致は、一人一人がまっすぐにイエス・キリストを見つめ、彼に従うところで生まれるものです。そしてこの世的にはない一致、この世的には一致のないこの集団がですね、しかしイエス・キリストにある一致を示すことができるときに、この世に対してイエス・キリストを証しすることができるのです。この世的には一致がないのですから、通常愛し合うのが難しいのです。もう自然と愛し合うことができる人たちが集まっているわけではありません。まあ、人間としてお互いを見ているだけであればですね、結局愛し合うことも一致も生まれません。教会が一致できるのは、イエス・キリストによる他はないのです。共にイエス・キリストを見つめる以外にはないのです。共にイエス・キリストを見つめるところで、初めて互いを受け入れるということが始まる。愛し合うことが始まる。そして教会の一致が生まれるのです。主イエスは、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになると言われました。本来一致が難しい人間の集まりが、しかし一致し愛し合う集団となるならば、その姿そのものがキリストの弟子であるということの証になります。それが教会に求められている宣教の第一歩なのです。6章の17節以下に進みます。この17節から19節は、主イエスのガリラヤでの宣教活動のまとめの句と言われている部分です。この時期の主イエスの宣教が短い言葉に要約され、集約されており、それが20節以下の平地の説教への導入となっています。17節。イエスは彼らと一緒に山から降りて、平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆が、ユダヤ全土とエルサレムから、またティルスやシドンの海岸地方から、イエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人々も癒していただいた。主イエスと弟子たちは山から降りて平らなところにお立ちになりました。平らなところというのは山の中腹の大地、丘陵ということです。そこに大勢の弟子たちとおびただしい民衆が集まってきました。ガリラ地方だけでなく、ユダヤ全土やエルサレムから、さらにはパレスチナ北側のフェニキアの海岸都市である ティルスやシドンからも人々がやってきていました。ティルスやシドンというのは異邦人の町です。そこには確かに強固なユダヤ人のコミュニティがありましたけれども、ここに来たのがユダヤ人だけに限られていたというふうには言えないでありましょう。おそらく異邦人もまたやってきていたわけです。これは主イエスの宣教とメッセージがますます広がっていたということを示しています。この民衆が主イエスのもとにやってきた目的は二つでした。18節にありますように、一つがイエスの教えを聞くため、もう一つが彼に病気を癒していただくためでした。イエスの言葉を聞くことと、イエスからの取り扱いを受けること。それが彼らが主のもとにやってきた目的でありました。そして主はこれに答えられたのです。主イエスの言葉を聞くことと、主イエスからの取り扱いを受けること。この二つが結びついていました。つまり彼らは、生けるイエス・キリストとの出会いを求めてやってきたのです。単にお話を聞きに来たのではありません。単に病気の癒しだけを求めてきたのでもありません。主イエスと出会い、主の言葉を聞き、主の取り扱いを求めてやってきた。そのような姿勢が大切であったのです。私たちは毎週の日曜日、この主の日、何を求めてここに集まってきているのでしょうか。大切なことは、生けるキリストとの出会いを求めて来るということです。単に聖書の話を聞くためであったり、人との交わりを求めてというだけではいけない。主イエスはこの行動の礼拝の中で、ご自身の御言葉を語り、また私たちを取り扱ってくださるのです。礼拝の中で私たちと出会ってくださる。その生けるキリストとの出会いを求めて、礼拝に集うことが大切です。最後に19節を見ますと、群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力が出てすべての人の病気を癒したからであるとあります。彼らには主イエスに触れようとする熱心がありました。主に本当に近づこうとする熱心がありました。その信仰の熱心に主イエスは応えられるのです。イエスから力が出てすべての人の病気を癒したからであるとあります。主の力とは神の力です。本当に大勢の民衆がいたわけですから、主イエスとの接触というのは誰にとっても小さなものだったでしょう。わずかの接触だったでしょう。しかし信仰を持って主イエスに接触した者には神の力があふれ出たのです。イエス・キリストとの出会いにおいてはまさにそれが起こります。キリストと出会った者はイエスからあふれる力を受けるのです。神の力、聖霊の力を受けるのです。大切なことは信仰を持って主イエスに近づくことです。信仰を持って一歩踏み出して主イエスに触れることです。イエス様との関係はそのような自分の信仰による関わり、自分の信仰による関係でなければ力が与えられることはありません。たとえそれが小さな信仰、小さな接触であったとしても、イエス様を神の子、救い主と信じて心を開いて主イエスに近づくならば、イエス様からの力と平安が私たちを満たすのです。皆さんは何とかして 主イエスに触れようとしているでしょうか。主イエスに近づくという熱心を持っているでしょうか。私の主、私の救い主として心を開き手を伸ばすならば、イエス様は必ずそれに応えてくださるのです。ヤコブの手紙にもこうあります。神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。私たちの神は近づく者に近づいてくださる神なのです。信仰を持って近づく者に応えてくださる神なのです。出会いを求めて近づく者に言葉を与えてくださる神なのです。そして心を開いて近づく者をふさわしく取り扱ってくださる神なのです。真実な信仰を持って、そして熱意を持って神に近づくこと、その真実を神様は決して無にはされません。主イエスに近づく者には主イエスから力が出てその人を癒すのです。そのような生き生きとした信仰の交わりに私たちは招かれています。主の日の礼拝はそのような主イエスキリストとの出会いの場なのであります。祈ります。神様、あなたは私たち一人一人を見出し選び出し、そしてあなたの民として御前に集めてくださいました。私たちはいつもそのイエス・キリストによる召集という召しという原点に立ち返って、そこで共に主を見上げます。そしてこの礼拝の場で主は主に近づく者に確かに応えてくださると約束してくださいました。御言葉を与え取り扱ってくださいます。どうか私たちがまっすぐな主に対するそのような信仰を持ってあなたに近づき、あなたに礼拝を捧げさせてください。そしてこの行動礼拝においていつもイエス・キリストと出会い、イエス・キリストの御言葉を聞き、イエス・キリストの取り扱いを受けて一週間の歩みへと送り出されていくことができますように。今週も主が祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。